ということでね、お送りしておりますけれども、いやまあ以前にもねこの番組でお話ししたんですけれども、下着問題ね、
長いよ出てきちゃうよ、ね、
そう、
今日出てないですよ。
そうなんですよ、今日はだからこの後また取材に行くんで、
はい、
ちょっとちゃんとした服と思って、
あ、それはちゃんとした服、カラーバーも細いのみたいな
誰がカラーバーや、誰がテストパターンや
ピー、
誰が放送開始前誰が昔の MBS の放送開始前に謎の1分の時刻表示あったアナログ時計でね、なんかちょうど1分で1曲終わるメロディーが流れる、うんね、でまたピタってなってまた始まって1分でピタっていうのがずっと流れてたんですよ、うんうん、
当時のその担当の方がそういうのを作った
んでしょうね、技術で作ったんでしょうね、
だからその方担当される方によるみたいですね、結構ね、
そうですそうです、僕4、6、8、10、まあ、大阪出身だったんで19ね、うん、テレビ大阪、
はい、
これ全部もうオープニングエンディングビデオに撮って、
うん、ビデオに撮って
ビデオに撮って、まあ、もうサンテレビ KBS 京都も
そこまではやってないですね、
含めてですけど、見たかも全部覚えてますから、もう克明に覚えてますから、あの MBS はあの子供音楽コンクールのね、
うん、
ラジオ の, あの優秀作品が流れるんです、
うん、
朝、
うん、
それはずっと流れるまず子供音楽コンクール流れた、いや時計の後子供音楽コンクールでオープニング映像ですかね、茶屋町に出勤する MBS 社員みたいな、
うんうんうん、
そしたらもう今枯れてますけど本社1階の竹やぶね、
はい、
社内に竹やぶあるんですよ、
竹やぶ、ね、
今枯れてますねんけどね、それがパッと映ったりとか、
うん、
そういうオープニングですよ、
うん、なんか社屋が映ってみたいなの
も、そう、ね、で社屋に当時まだ放送してた漫画日本昔話の映像とかが流れてますMBS 一押し番組の映画社屋に、まあ今でいうプロジェクションマッピングみたいな合成映像が映る、
ね、流れるね、
で、うん、あのサブかな、あれサブやと思うんですけどね、MBS のジャンバー着た人が後ろ姿で映るっていう、うん、まあそういうね、
じゃあ6は6、
あ、6はね、うん、これは昔から名作と言われてて、うんうん、あの坂本龍一が作曲したね、うん、あの音楽があるんですよ、
うんうんうん、
ね、じゃーんじゃんじゃんじゃじゃじゃーんじゃんじゃんじゃんって、まあ朝のイメージで、う
ん
う
ん
う
ん、あ
の
なんか聞いたことあります、
レモンを切ったりね、トマトを切ったり、うん、包丁でサクサクサクって、うんうんうん、切っていくんですよ、でイメージ映像でコールサインがバーって出て、うん、その後はツクツクタッタツクツクタッタツクツクタッタタタッタタッタタっていうそのリズムねドラムの音に乗せて
細か
ずっとあの中継局ねあのサテ局のチャンネルがずっと出続けるんです、
ツクツクタッタに合わせて
ツクツクタッタツクツクタッタツクツクタッタ
じゃあなんとか放送局なんとか放送局なんとか放送局なんちゃんなんとか放送局なんちゃん
ツクツクタッタタタタタタタタって言って、それがパってなって、そのさあまたコールサインがあって、で最後に何月何日何曜日、今日も一日お元気でっていう手書きのボードがパって出るんですよ、手書きですよ、
手書きでね、ええ、当時そんなのありましたもん ね,、
うん、
ね、
それが出て、うん、で CM です、
うん、ええ、8行きましょう、
8はね、うん、8あんまり覚え、8は結構頻繁に変わ
コロコロとね、
うん、
私10はあれですよ、
読売テレビでしょ、
あれすごい覚えてます、
そうそう、
ね、
普段だから、ジングルでは読売テレビしか流れないんですけど、
そうそうそう、10ってなってね、
そうそう、ずっと、うん、あのそうそうそう、あれロングバージョン、
前があるんですよ、
でカエルの映画ね、うん、バーって出るんですよ、
あと蝶が飛んだりする、
そうそうそうそう、うん、
ファファファファファってね、でお花が映ってみたいな、ね、
そう、それですわ、
うん、
テレビ大阪はね、ちょっともうオープニング忘れてしまいました、あのエンディングを覚えてるんです、あ、オープニング終わった後に、うん、広げよう緑前線っていう CM が流れるんですよ、でエンディングもエンディング行く前に、うん、広げよう緑前線っていう CM が流れてるんですよ、お知らせね、社国、
う
ん、ええ、
それで言うと ABC は、ええ、あの終わる時に、はいはい、あの日の元をちゃんとしてね
みたいな、ガスの元コック、
そうそう、
あれまたあの手書きの
ガスの映画が、
ガスの元コックの
元線のなんか映画、
元コックそんな締めるかなと思いながらね
確認しましょうねみたいな、お休み前にね、
そうですそうです、うん、あれそれいい視点ですよ、ガスの元コック、
そう、
大事大事、
あれあれすごい覚えてますね、
あれ大事です、
うん、宇宙大丈夫かなって思いながら見てました
ね、そうそうそう、でもあとはね、あのサンテレビですよ、
う
ん、おなじみの
サンテレビはもう名作です、
言うまでもない、
名作中の名作、
そう、名作中、朝はね、うん、ファンファンファンファンファンファンファンファンファン、
音楽から入りますからね、
そうそう、
大体ね、
で太陽が昇ったら画面がバーって真っ赤になるんですよ、何やって血が飛び散ったんかって
朝日、
そうパッてでダラタタタタタンって始まって、でまあコールサインと出力バーってなって、で SUN っていう字が出た後、サンっていう字が出た後、パッて画面が切り替わった、それがあの社屋の一番上のサンっていう字になってるっていう謎の演出なんですよ、
どうですか皆さん、
そうそうそう、そしたら急に兵庫県の地図がバーって出てきて、あとはひたすら中継局の
紹介、なんとか放送局、
そうそう、南淡路
なんちゃん、
南端局、そうそうそう、56ちゃんみたいなのがバーって出てくるっていう、ね、これ誰が楽しいのこの番組参りましょう、せーの、らしくあれ
日中はまだまだ暑いですね。熱中症に気をつけましょう。熱中症予防には水分補給が大切。汗をかいていなくても1時間に1度は水分補給を忘れずに。少しの注意で熱中症ゼロ。和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、いやね、サンテレビの話で熱くなってしまいましたけど。
本当ですよね、つい盛り上がってしまいました、
ね、これ聞いてる人全く興味ないですからね
、いや同じね、やっぱりサンテレビフリークの皆さんはいらっしゃると思うんですよ。
僕ね、実は今年サンテレビフリークの人とちょっとオフ会やったんですよ。
どんなオフ会に参加してるんですか？そう、呼んでくださいよ。
いやいやいやいや、あ、まあ、とあるね、うん、まあ、昔のサンテレビの VHS のテープをみんな持ってると、うん、で僕も持ってるんです、うん、実はね、20年ぐらい前の。
へ、
でそう、まあ、僕よりちょっと若い世代、1個ぐらい若い世代になるんですけど、うん、みんなでそうサンテレビの昔の映像を見て語り合おうやないかと
楽しそう
ただまあ VHS のテープで再生できるとこが今限られてくるんで、まあ、僕一応デッキ持ってるんですよ、
はい、
でそういうものをちょっ と, あると、あの再生できるとこに行って見ましょうということで、まあ某所で開かれたんですよ。で私と、あと3人のサンテレビを愛するサンテレビフリークの青年が、うんうん、もうあちこちから近畿中から集まってきて
どういう
で昔のサンテレビの CM とかうん、うん、で僕の方からは昔のサンテレビの開局特番 の, あの、うん、ビデオがあるんで。
開局特番の、
ええ、
すごい、
ありがとうございます。
それ見たい。
どうでしょう、ね、多分開局30年の時の特番ですかね。
いいですね、
ええ、そのテープを20年から30年からそれ持ってきて、うんうん、あ20年かな、まあそれはいいんですけど、うんうんうん、見たりとかね、
ええ、盛り上がったんですよ。
でまあぜひまた第2回をしたいなとは言ってたんですけど、うん、この間はちょっとあの交通の便の悪いところでしたんで、また交通の便のいいところで、うん、まあ、VHS が再生できるようなところをちょっと探さなあかんなと思って、まあ、まだちょっとできてないんですけどね、ええ、
それぜひちょっとそれ、ええ、呼んでいただきたい
か。そうでしょ、
まあ、あのどんな感じだったか教えてほしい。
いやいや、中川さんは来た方が、来たら盛り上がると思いますよ。
そうですか、でもそんなに私知らないかもしれないですよ。
いや そのでも
そこまでだって、いやいや、うん、ビデオちょっと家にないかもしれない、ま
あ、みんなで盛り上がるんですよ。わ、リビングプラザ過去やみたいな感じで。
あ、過去やね、
あ、家具の板分出たみたいな、
チャチャチャチャンって
ね。そうそうそう、はい、みんなで盛り上がる。
飲みそどかなみたいな、
ね、そうでわーって盛り上がって、あとなんか女の子2人がなんか旅してなんか飲食店回るみたいな番組とか、
うん、あります
なんか過去側当番ガイドみたいな、
ハリマ
ガイドみたいな、ああいうのみんなで盛り上がったりとか、そういう
あのよく行く店が出てきたりする。
そうそうそう、
あーここみたいな、
そうそうそう、ね、
嬉しいですね。
そういう会をやってますんで、また中川さんぜひ参加してください、
そのだけ競馬ダイジェストの話はありますか？
そうだけ競馬ダイジェストの話にならなかったですけど、うん、でもうそのメンバーの人はね、
はい、
すごいんですよ、サンテレビフリークぶりが、
うんうん、
サンテレビの社員の会話で改編を予想するっていう。
すごいですねすごい、何者
だからね、サンテレビマニアの世界は、奥が深いのよ。すっごい奥が深い。
だって社屋も行ったことありませんし、
はいはい、神戸国際会館ね。僕もその人ね、サンテレビフリーク、そう初めて会ったんですけどね、
うんうん、
そのサンテレビフリークの人はね、すごいですよ。
その方は関西、まあ、近畿エリアの方なんですね。
そう、ださんの放送エリアの人なんですけど、まだ20代後半半ば、うんうん、後半ぐらいかな、
うんうん、
やと思うんですけどね、
うんうんうんうん、好きなんですね。
好きなんです。もうサンテレビのことはほんま大体押さえてますよ。
へ、
サンテレビでバイトしてたって言ってたから。
バイトもしてたんですかじゃあ好きですね。うん、なんか話聞きたいですよ。
そうでしょ、
2コマぐらい聞きたい。
またミュージックソンに来てもらいましょうか。
あ、それいいです ね
夜中3時に、
サンテレビの話を、
7分に1回 CM ありますけどいいですか？8分に1回かな
結構あります、
はい、さあこのコーナーでは中川トーンアナウンサーの絶好調な日常、じゃんじゃんご紹介します。
ついサンテレビの話が聞きたくなっちゃった、
そうなんです。
まあぼーっと過ごしてるんですけどね、秋もね、はい、相変わらず。
それはそうでしょ
う、一つだけ先に嫌ごとだけ言っといていいですか？
やめてくださいよ、嫌ごと言うの。
はい、私お手洗いに、まあ、行く機会も毎日あるんですけれど。
それは当たり前やなんで2日に1回しか行けへん、ね、どんな暴行してんの。
ねえ、あるんですよ、
はい、
この間とあるお手洗いに入りましたらね、
はいはいはい、
トイレットペーパーが、なんか設置されてるところが1個じゃなくて2個あるケースがある。
あ、あるある、右左で連なってる。
なんでか2個ある。
ある。
なんでかなと思ってたんですけれども、うんうん、まああれは1個なくなった時にもう1個あると確かに、
そうそう、すぐ切り替えられる
から、いいんだろうなみたいな、うん、そういうのもあるんですよ、
はいはい、
で思って、まあ、入ってみたら2つあったんですけれど、どっちも切れてたんですよ。
そんなことあります？
でね、
うん、
まあ、それだけだったらまあまあそんなこともあるかと思うんですけれどね、 その上になんか台みたいなのがあって、
ある
そこに新品のペーパーが2つ置いてあるんですよ、うん、
あるあるある
あるんだったら変えたらいいのになって思ったんですよ。
あーねー、
だから前の方がよっほど急いでいて、
そう
あーもう行かなきゃ、わーみたいなの出ちゃったのかもしれないですけど、
そう
でもね、そこは変えるべきだと思うんですね。
まあね、まあね、
うん、1個でもいいじゃないですか。
そうやな、片方だけね。
で探さなくても上に置いてあるんだから、ね、それをねガチャンってするだけでしょ、ガチャンってして、その芯をちゃんと叱るべきところに捨てれば、
捨てればね、
もう2秒で終わるの、2秒で終わることをなぜ、
しないんだろう、
しないんだろうと思って、すっごい気になっちゃ
う。でもねそれはやっぱり、まあ、思い当たる節もありますよね、まあ、僕もなるべくね、うん、気づいたら買えるようにしますし、うん、まあ、あんまりそのね、うん、ペーパーつく会社で会社かどうか知らんけど、うん、使わない方なんであれですけど、うん、やっぱりああいうのって終わったら終わりなんよ、
うん
ね、出し切ったら、うん、あとはもう全てのことが興味なくなるのよ、うんね、
もう集中してるから
そう
ここ、
うん、ああいう便用を足す時っていうのはね、うん、それまではすごい、わこの便座きれいなんかこれとか、うん、わこのクリーナーどうしようか使うんかな、あここキュッキュッてやって拭くんかな、
ね、
思うんですけど、
ね、
まあええかと思ってパッて吸ってパッてやってガシャーって流したら、うん、さあ終わり、さあ次行こうってなるんですよ。
あ、
ええ、それまで気にしてたこと全部気にならなくなって、ささっともうパッパッと服着て、さあ次の現場みたいなな
んか全部脱いでるみたいです
はい、ね、
そう、それはね気持ちはわかるし、うん、そういう人も絶対いるし、ね、そうじゃない人もいるし、ね、いろんな人がいて当たり前なんですけど、
そうなんです。
私としては、私個人としては、次の人のことを2秒でいいから思ってほしいわ、うん、
カチャってね、
カチャってするだけだから。
いやでも最近はあれカチャってするだけやけど、昔はちょっとややこしかったね。
そうそうそう、ちょっとなんか一回芯を出して、
そうそう、
なんか
なんかちょっとこう浮かしながら入れるみたいな、
ね、
そうそうそう、あ
れもありますね、うん、めんどくさかったですね、あれね、うん、そう。でもそのね2秒で終わるんだから、
うんね、
それがね結構続いたんですよ。
ああそう、
この先週今週ぐらいで、ね、
そうですか、
3回ぐらいあったの、そういうことが。
そんなペーパーなくなります、
うん、でまあ全部違うとこなんですけど、
あ、ね、世の中そうなってんのかな、
なんだろうなと思って、このペーパー事情、
ペーパー事情はね、
うん、思いやりの気持ち、
そうだね、
もう一回ちょっとだけ
反省して振り返ってみたいですね
どうでもいいんです
けどね。それをお知らせ作ったんですか、1分 CM、
ペーパーを変えましょう。
そうそうそう、
和歌山放送です。
そうそうそうちょっと山本ディレクターにお願いして。
そうですよね、
この間も会社の前で山本ディレクターに会ったらね、ね、競輪担当、CM 担当の、
うんうんうん、
なんかねでっかいカバン持って歩いてるんですよ。
大金が入ってるんですかね。
いや大金もそうですけども、うん、スカウトマンかなと思ってスピードガンかなんか入ってて、全国
の、ね、
そうそう、自転車部暗夜してね有望な新人を和歌山にスカウトするスカウトマンかなと思って。
もうやっててもおかしくないです
よね。やっててもおかしくないやんか、
うん、あそこだけ、
ね、家に住まわせて、ね、うん、炊き出しとかやっててもおかしくないじゃないですか、
うんうん、もうそう
です。どこにスカウト行くんですかって聞いたら、高さの会議やってそのままシェイに向かっていきましたけどね
スーッとね、
ラジオ関西ですかね、わかりませんけど、ね、
何も入ってなかった、
ね、何も入ってなかったです、うん、残念でした、
ね、そんな日々を過ごしてるんですけど、もうそんなこと言ってたらなんか時間がね、
時間ね来ましたんで、
もうじゃあ
この辺で、はい、わ、はい、かりました、参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
男は度胸、女は
愛嬌。
あーなるほどね、
うん、
ですね、まあ、男は度胸、女は愛嬌、あ逆ですかね、まあわかりませんけど、先週ですね、
うん、
テレビ和歌山っていう会社がありますね。
ありますあります、
和歌山市のあれどこになるのかな、狐島じゃないわ、
栄谷
かな、栄谷ですか、うん、ありますね、広域 U のね放送局で、
うん、
親しまれておりますけども、
はい、
でそこでですね、桂ひとまるさんがコマーシャルを撮影すると、
うん、
あの総本家駿河屋さんのコマーシャルを撮影するという情報を
キャッチしました、
ね、中川さんがキャッチしまして、
キャッチしたんですよ、たまたま、
いや、まあ、番組にしてやってるからでキャッチしただけやったらほっときゃいいんですけども、見に行きたいと、
そう
言い出しまして、
どうやってコマーシャル撮ってるのか見たことないな、
どうやってカメラの前で美味しいんやいてって言ってる、だいたい想像つくじゃないですか、
そう想像はつくんですが、実際に見てみないとそれはもう想像でしかないから、やっぱりちゃんと見ないといけない
って、はい、なるほど、急に現場主義になったんですか、
うん、急に急に、
急に小川彩香アナウンサーみたいになったんですか、うん、でですね、ということで、はいはい、まあ、その話になりまして、うん、じゃあ行ってみようということで、う
ん、押しかけました、
中川アナウンサー専属運転手の私もですね、
すいませんね、もう
横っ腹に WBS レディオって書いた車でですね テレビアカイブに駆けつけまして、
かどかとね、
そうなんですよ、
乗り込んでいきました。
とはいえですね、まあ、誰にも何のアポも取ってないわけでね、
まあ、一応ね、あの事前に師匠には、
師匠にはね、
いいですかとは言ってた、で、あの話しときますねって。
そうなんですよ。で、受付に来たんですけども、受付に電話機が置かれて、用のある方はこちらへって書いてるんですけど、誰に電話したらいい
の、誰かわかんないな、
誰かわからへんし、いや、とりあえず山田美幸さんに電話しましょうかみたいな、
そういうわけに困りますからね。
そうなんよ、ニュース読んでるかもしれへんし。ということで、あの受付でおろおろしてたらですね、もうおなじみの、総本家駿河屋総務部長の河合さんがやってきまして、
たまたまね、いい時間にまた、
そうなんですよ、ああ助かった助かった、もうちょっとで僕ら不審者になるところでね、
そうですよ、うろうろうろうろしてね、
本社受付でうろうろうろしてる、
なんだあの二人組は、
そうなんですよ、
ことになるところだった
んです、だったんですけどね、まあ、どんな CM がね撮影されてこれから放映されるかっていうのはもうあまり言うとね息じゃないんで、また皆さんね、それをそのチャンネルでご覧いただきたいと思う、
楽しみにご覧ください、
いただきたいと思うんですけど、もう中川さんの堂々たる姿ね、もう向こうの CM 撮ってるディレクターにも堂々と、渡り合ってですね、最後はもうコーヒーまでもらって、
なんか申し訳なかったですね、
喫茶店の出前のコーヒー ね飲んでね帰ってきたという、
ただもうコーヒーを飲んで帰ってきただけみたいになってました
ね
楽しかったです、
スタジオ見学もして帰ってきましたからね、
楽しかった、普通に見学して、帰ってきました、
帰ってきましたんでね、楽しかったですね、
あんな風になってるんですね、
そうなんですよね、
楽しかったですね、
まあ、同じような話なんですけど、ついに放送、
ほうほうほう、
世界なぜそこに日本人、
はいはい、伸びてましてね、
そう
放送
の6月ぐらいの、予定やったんですけど、なんと伸びに伸びて、
テニスの試合とかありまして、
そうなんですよ、9月9日に、放送されましてね、テレ東系、そして和歌山では今言ったね放送局で、放送されましてですね、和歌山放送でリポーターをしていた三浦沙織さんという方がね、今ザンジバルっていうところにおるんですけど、で、まあ、民宿というかねコテージを経営してて、見ました、テレビ
見ました、
見ました、華やかな女性アナウンサーを捨てて、そうかなと思って、
写真がね、昔の写真が提供されていて、
そうなんです。でこの写真問題なんですけど、まあ、番組ではやたら MBS を強調していて、ちょっと個人的にはあの腑に落ちない部分があったんですけれどもでその MBS で華やかだったアナウンサー生活みたいな写真で、なんかスタジオで喋ってるなんかマイク上から吸ってて、僕あこれ MBS の写真かなと思って、昔ね千里丘放送センターってねありまして、まあ、昔その近くの高校に北尾さんが通ってたらしいですけども、まあ、僕もその千里丘放送センターにあった放送文化館に見学というか、母親に連れて行ってもらって、波の音を作ったりとか効果音でね、
体験して、
そうそう、横にある中華料理の金龍町を見て、あこれが中金龍町かとか言ってねそんなんがあったんですけども
思い出の地ですよ、だからね、
だからその千里丘かなと思最初思ってたんですよ、でもその写真が結構頻繁に出るんですよ、あれなんかあの薄緑の机、
あれ
なんか途中でパタンって折りたたむタイプのこれ机やな、あれなんかその横にカフボックスってスイッチがあるんですけど、このカフボックス見たことあるなこれニスタやないかってこれニスタやニスタってね、
正解、
和歌山放送第2スタジオの、写真でした、
あれは和歌山放送ですか、
そう毎日放送じゃないですよ、
違いますよ、
あれ第2、ニスタです、
もう我らが
そう
和歌山放送のスタジオの、
そうです、今やもう誰も使わないあのブース、ちょっと前までは使ってたんですけど、
ね、たまにね使ったりしました、
どうも調子が悪いんですよ、
ね
え、そうあのブースです、あのカフボックスも使ってますから、
使ってます使ってます、
あれが調子悪いねなかなか通電せえへん時あるんです、
ね
え、で、まあ、MBS を強調写真はニスタ、はい、そしてね、なんかで受話器を持って、
ね、そう電話しているみたいな、ね、
そうそうそう、あれね、あの小林睦アナウンサーの、もう10周年でも電話しているってありましたけどあの写真ですわ、
そうそう、
あれが、上田支局長が持っていたとっておきの写真です、
うん、ね、
そうあれバカ山放送ですよ、あれでアップやったんで分からなかったけど、机が今と全く一緒でした今の机と全く同じ、
やっぱり物持ちがいいので
ショックでね、30年前と同じですかと思
って、長く使えるんですよ、ね、大事に使ってますから、
で登録出たと思うんですよ、あの坂本冬美さんデビュー直後の、坂本冬美さん、あの登録も上田支局長の
取っておきのね、
取っておきの登録でした、
和歌山放送もね、
そう大協力やったんですけどね、
そうなんですよ、
なんなんですか、ネット局への配慮なんですか分かりませんけどもね、なかなか和歌山放送の名前があまり出てこないでもね、活躍する先輩の姿はね、見ることができて、
いやそう本当にそうですよ ね
でも放送の仕事ずっとやってても、なんか何も残らないような気がしてっていうのは分かる気がしますよね、だからなんかちょっとでも残したいなっていうね、思いはいたしますよ
ね、
はい、TT
TT です、
TT TT っていうと、あの一般的に放送局で TT って言いますね、あターンテーブルのことを言いまして、レコードのねプレイヤーのことを、TT って言いますけど、中川さん TT、
そうそうそう、
あれ タイムテーブル、
タイムテーブルのことです。私の中では、
もう10月
もうビューティフルサンデーが BS なのと一緒です、
ね、はい。ということでタイムテーブルがは、中川さんが作っていますが
言わなくていいよ。
あ、そうですか10ついに言うおうと思って、うん、10月の今更新制作作業が、順次、
鋭意制作中でしてね、鋭意制作中で今、はい、お楽しみにという、
ね、カミングスーン、はい、ね、TT です。
ちなみに今の TT は、うん、あのいろんな和歌山ゆかりの方たちに、うん、あのお礼の、お礼じゃない、お祝いのメッセージをね、うん、いただいてるんで す、ね、なのでそれもぜひね、もう残り
もうすぐで、ね、配布終了ですから
少なくなっちゃいますんでね、うん、まだの方は取りに来ていただけたらなと思います、
ね、思いますね、うん。それに関連すると、ね、ラジオマニア、
うん、
あの山菜ブックスさんが発行してるね、はい、うん、ラジオに関する小ネタを集めた本ですけども、うんうん、このワイド FM の申請の書式のこのページは誰が読むんだと思いながら見てたんですけども、各局小ネタ集みたいなね、
はい、
ありましてね、
ありましてね、
これももうぜひご覧いただいて、和歌山放送はもう堂々3ネタエントリーということで、う
ん、いっぱい送りましたもんね、
いっぱい送りました、
うん、
やっとこの裏和歌山放送ニュースの、ね、メモを捨てずに置いててよかったなと思って、
これがねもうね、
活躍しまして、
そうなんです、はい、いよいよ、
はい、あとですね、
ご覧ください、
あ、もう時間なくなってきましたね。誰だ
誰だ誰だ、
ミルクカフェ俺、うん、グリコのあるじゃないですか、
あ、はいはい、
レシートがなんか僕がいつも受付で、うん、あの届いたレコード会社からの CD を貯めてる袋があるんですけど、うんうん、そこにパラッと入ってて、なやこれと思って、
うん、
ミルクカフェ俺と思ってね、うん、その 誰が飲むんやな、ミルクカフェコンビニで買ったんかなと思って、うん、そんな飲むかなと思ってパッて上がっていって、三浦千秋さんが編集やってたんですけど、うんうん、横にミルクカフェオレが置いてあって、あ、これやと思って甘いなと思ってね、
落ちちゃった
のかな、美味しいけどね、はい、うん、あとトイレがまた臭いという情報もあるんですけど、これはもういいですね、あと茨城放送の高橋啓太アナウンサーがまたかまってほしそうだって情報もあるんですけど、ちょっとちょっといじり方がわからないんで、また
チェリーさんに任せます。
あ、そうですか、
はい、チェリーさんがもう担当大臣、
来月ぐらい来たらいいと思うんですけどね、ということ で、
いいですね、
以上浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。
芋粥芥川龍之介、頑行の末か忍那の初めにあった話であろう。どちらにしても時代は指して、朗読教室第11期生鎌田英子です。一緒に朗読を楽しみませんか。
和歌山放送朗読教室10月7日開講、ただいま生徒募集中。詳しくは 073-432-7151 和歌山放送授業センターまで。